南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。はい
はい、
じゃあ第98回11月11日配信です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
あ、なんかお互いお疲れ様。
本当にお疲れ様でした。
あのこの間、
はい、
デスノート見に行ったんですよ。
ほう。
ライトアップザニューワールドだっけな。
うん。どうしたの。渋い顔してるわ。
あのデスノートの原作および映画およびアニメって、うん、結構なそのデスノート上での駆け引きが多かったじゃない。
はいはいはい。
なんか頭を使う戦い、
頭脳派だよね。
そうなんです。
伏線を張り巡らせて、
そう、それがすごい楽しくて、
回収してもなお伏線隠れてるみたいな。
そうそうそうだったので、ちょっと今回もやっぱり期待してたんですよ。で、原作者さんもちょっと脚本、今回の作品もちょっと協力してるみたいな噂を聞いていたので、それなりに期待をしていったんですけどね。なんだろう、朝一だったので観客全部で50人ぐらいだったのかな。なんかね、みんな帰るとき同じような反応だった。はあっていう。見に行く予定ありますか？
ないです。
本当ですか？じゃあ言ってもいいですか？
はい。え？デスノート使えよ。
いや本当にさ、
これしか出てこれ、デスノート使えよ。
なんかうまく説明できないんだけど、できなかったんだけど、
でもさ、多分誰が説明しようとしてもそうなると思う。
でなんかさ、今さ、なんだっけ、 LINE ゲームでさ、
うん、
デスノートとコラボしてる CM 知ってる？ポコポコかな、違うな、 LINE バブルか。
おう。
でデスノートとコラボしてて、リュークと池松くんがその CM 出てるんですけど、うん、池松くん、あの龍崎として出てるんですけど、全然龍崎じゃないの。でも池松くんでもないの。誰だお前みたいな。
やばい。でも最近さ、 CM とかも見てないんだよ、うん、なんならあの D ライフしか見てないレベル。家でついてんの D ライフみたいな。
へ
え。うちあのハニーがさ、
うん、
あのまあ、一緒に住んでるわけなんですけど、うん、ディズニーめっちゃ好きで、
うんうん、
D ライフばっか見てんすよ、
うん、
でさ、海外ドラマをね最近なんでよく見てます。ワンスアポンアタイムと、あとなんだっけ、ニーナちゃんがあえて見てない系のやつかな。ワンス見てないよね。
私 D 見ないから。
そうだよね。だそれこそクリミナルマインドのスピンオフ作品のやつとか。
クリミナルマインドってディズニーなの？
そうだよ、
初めて知った。
ディズニーっぽくないよね。
ぽくない。
面白いよね、
うん、
大好きなんだけど、
うん、
あとねすごい久しぶりに、
うん、
フルハウスみたいなノリの、
うん、
あの海外ドラマをやってんの見たの、うん、D-Life で。なんかね、双子の姉妹の話のやつなんだけど、あのミシェルたちがちょっと大きくなったらこうなりそうみたいな感じの話で、だからもうあのフルハウスとか特有のさ、スタッフさんのガヤが入る感じを久しぶりに見て、うわこれ懐かしいなって思って。
アルフ、フルハウスはそんな感じだよね、うん、
アルフ見て。
アルフはね吹き替えが好きですよ私、うん、所さんたまらないよ、
ね、小松さんね、うん、アルフ懐かしい。昔の海外ドラマって良かったよね、うん、
よかった。なんだろうね、あのほんわか感、
うん、あのアットホームな感じがいい、
うん、
アルフ宇宙人じゃん、
うん、
で、あーなんだっけ、フルハウスじゃなくてあの時期にやってたやつで、もう一個すごい好きなのあったんだけどな、 本当にハートフルコメディ的なやつ、ファミリー
なんかあった気はするけど、私はフルハウスとアルフしか見てなかった。
あ、本当。
私でもね、他にね、なんか日本のドラマが霊感少女みたいのがあって、
なんだろう、わかんないか、
なんかね、こめかみに指を当てたら幽霊が見えるみたいな女の子の話があって、
何そのドラゴンボールみたいな額に手を当てたら瞬間移動できるみたいない
やなんかね、それもともとなんかその霊感とか、うん、そう妖怪物とかもそうだけど、ちょっと特有な第六感的な話がすごい好きだったから、
映画だと AI とか、
うん、すごい好きで、そのポーズ真似てたもん。シックスセンスはちょっとホラー系じゃん。
あ、そうだね。
だからでもね、その女の子が主役の霊感少女的なやつはそこまで絵が暗くなかったから、うん、お化けの話だから心霊探偵ヤクモみたいな感じなんだけど、なんか真似してた。
こめかみに手を当てるの結構な中二だね
中二まで行ってなかったも、小3とかじゃないかな多分。もっとちっちゃかったかな。
あ、そういえばさ、先日でなんかそれをちょっと思い出した。いたかも、こういうのこめかみに指当ててるやついたかもしんね。
両手なの、両手、
やばー、
両手でこめかみに当てるのもうね、タイトルも覚えてないけど、黒髪のボブぐらいの女の子がなんか幽霊出そうみたいになったら、こめかみに手当てんの、
両方両手で、うん、頭抱えてんじゃん。
そうなの、なんかこめかみを刺激するとなんかビビって脳波が走るんじゃないの
それ頭痛い人がやるやつやで同年代とかもうちょっと上の世代の人でそんなドラマ見たことあるよって人いたら、ぜひメッセージください、コメントください。あのお互いのツイッターでもいいですし、あとなんだ、あのブログにコメントしてくれてもいいんですけど。なるほどね。
白玉さん、うどんの国の黄金なんとかっていうアニメ見てますか？
え、見てない。香川食いつき方、うどんすごい好きなんだ。あ、うどんっていう映画が結構日本映画の中で好きです。
あの香川のお話で、ゆうきゃんが主役なんですけど、ゆうきゃんが東京で IT の関係の仕事をしてるんだけど、香川出身で、お父さんがうどん屋さんを地元でやってたんだけど、
お母さん、製麺所ってことか。
そうそう、お母さんはもう早くに亡くなってて、お父さんがずっとやってたんだけど、お父さんも亡くなっちゃってて、そのうどん屋さんも畳んじゃってるんだけど、そのお家を売るっていうことになって、その片付けに帰ってきたところに、うどんの製麺所の、あのなんか土鍋みたいな、麺を茹でる鍋の中に男の子がいたの。
へー、
隠れてて、でその男の子を発見して、どこの子だろうみたいな感じでいたら、実はそれがタヌキが化けた。
面白い。
でしばらくその子と一緒に生活するっていう感じのお話で、
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。
うどんの国の、ちょっと待ってね、うどんの国の金色けまり。
うどんの国の、
それがね、あの甘々と稲妻みたいな感じなんですよ。
やばい。
男の子があの、甘々の娘と同じぐらいの年齢で、でまあもともとタヌキだから、日本語もおぼつかない感じだから、すっごい可愛くて、
やばい。
で主役がね、ユーキャンの役が多分ソータって名前だったと思うんだけど、ずっとソータソータって言ってるの。
やばい、見たい。
でうどんの話はあんまり出てこないの。甘々みたいに料理がメインじゃなくて、その男の子とユーキャンのお話がメインだから、
どっちかというとバラカモン日系のか。
そうだね、
あの青年と子供のハートフルコメディみたいな。
そうそう、香川県のいろんなところ巡ったりとかするんだけど、うどんの話ではなくって、
まあ、香川県って出さないでうどんの国って言ってるだけなんだ。
あ、でもね、香川っていうのも出てると思うんで。あ、そうなんだ。予告は金目純さんが、うどん観光大使かなんかやられてるじゃないですか。
あ、そうだね。だってあれだもん、うどんも主役金目さんだもん。
そうだから僕が予告をしますみたいな感じで低音ボイスで告知をしてるんですけど。
見たいな。今期のアニメ、
今期のアニメです。でそれが なんかね杉田も出てるんですけど、うん、なんかねすごい違和感なの。杉田さんって春日部の人じゃないですか、はいはい、なのに杉田さんが香川弁を喋ってユーキャン標準語なの、うん、
ああ四国の言葉また難しいからね。それは何なんか違和感はない？
超あるよ。
なんだろうね、ユーキャンと一緒でテンション上がっちゃってんじゃないあそういうことじゃないのかな。
あいやまあそういう可能性もあるよ ね多分言語指導の方がいらっしゃるだろうけどユーキャンに聞きまくってるんだろうなみたいな。でもユーキャンもドリフターズっていうアニメに主役で出てるんですけど、うん、それがねどっか長崎じゃないな、どこだったかな、九州のどっか出身の武将、九州なまり的なイントネーションをやってるんですけど、そのユーキャンのなまりもちょっとね納得がいかないんですよ。
今武将で思い出した、僕あともう一個だけ最近見てるものがあります。
はい、
戦国鍋テレビ見てます
あれってさ、なんであんな長いことやってんの？
いやね、面白いよ。
面白い？
あれね、本当になんとなく歴史が学べるの
いや私 2,3 回見たことあるんだけど、
あのね変に癖になるっていうか、なんか音楽番組みたいなのがあるの知ってる、うんうん、あの戦国鍋テレビの中で、うん、なんだっけ、大石蔵之助とかのやつ、
忠臣蔵、
忠臣蔵の
赤穂浪士、
赤穂浪士だから AKR47 かないるのもう面白くない、
もう面白くない
で、あの大石蔵之助の息子いるじゃん、同じグループにいるからねで
なんかなんだそれ、
ね音楽番組の3人メインのパーソナリティというか、まあ、司会者がいて、でゲストがいて、なんかちょっと話をしてトークをしてからの、では歌っていただきましょう、 AKR47 の皆さんで打ちたいんだそれが本当に本当にあの女性アイドルグループっぽい曲調で、その子たちが学生服ブレザーにチェックのスラックス履いて打ちたいんだってやってるんだけど、振りもねすごいすごいアイドル感があってめっちゃ面白いのしかも歌詞読んでるとちゃんと歴史上の文献にはまるのよ、いや結構ね面白くて、あとなんだっけな、山崎さんって俳優さん、
おじいちゃん、
うん、若い子、名脇役って感じ、
あ
ー分かった
分かった、
あのちょっと小動物みたいな顔してる、
山崎、あれなんだっけ、あれだ、ラブソングにちょい役で出てて、なんでそこで使うのって言った人だ、
あそうそうそうそうそうそう、名脇役なのにもうちょっと出してやるよみたいな、
なんか規範みたいな名前書く人だよね、
あそうそうそうそう、彼もちょっと出てて、この前面白かったのが千利休さんがやってる超若者に人気のわびさびファッションっていうファッションあのセレクトショップがあって、若者に人気の裏腹系ファッションにわびさびファッション取り入れるみたいな感じのとこがあってそこのなんかこうシックに決めてるやつをわびってるっていうらしいんだよね。であのちょっとキラキラしたのをさびってるっていうらしいんだけどわびさびファッションについて、利休さんにプロデュースしてもらったの間違いないっすよって、試着室、あのお茶会を開く茶の間って
茶室
入り口が超ちっちゃいじゃないですか、うん、試着室超ちっちゃいんですよ入り口で、あの普通に入ろうと思ったらすぐ壁に当たるのガンって余計なものはいらないみたいなわびってんねみたいな感じのやつやってて、いや面白いなと思って、なんとなく歴史学べる上になんとなく合ってるところが現代版だなと思ってちょっとね、打ちたいんだは YouTube 載ってたと思うから後で見よう見てほしい、ぜひ。
本当？
あのいい振り付けだから、こうやってい
っせーので、
南北友好条約なんで笑ったの？
いや
真面目にやったでしょうよ。
真面目だった今の、うん、
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
さあ、ガンジューヤロロンサー白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい
はい、というわけで見ていただきました。あの先ほどの前半でちょろっと言ってた AKR47 を YouTube で見ていただきました。打ちたいんだ、やばいでしょ。
打ちたいんだ、打ちたいんだ
勝った希望めっちゃ耳に残るし、あのね、さりげ曲調いいし振り付けがね、なんとも言えんよね。あの蔵之介と堀部安部、いいよ、すごい僕結構あの二人好きなんだよね推し面
ウケる。
ミュージックトゥナイトみたいになってて結構ね面白かったですね。というような感じでちょっと前半の話題を引っ張りつつ後半ですね。
あの今週のドサンコタイムに、はいはい、今週はアユプー会な、草加くん会、準レギュ会で、なんか草加くんが新しいユニットを組んだって言って、うん、でそのメンバーが一人はインフルエンザで来れなかったんだけど、もう一人の初めましての男の子が来て、うん、その子が帰国子女で、台湾からの帰国子女の男の子だったんだけど、結構ね、なんか物事ははっきりしてるというか、すごいいいキャラの子で、なんか何やりますかって言った時に、うん、一問一答やりたいですって草加くんが言ってきたので、うん、草加くんが仰げば尊しをいつまで経っても歌えないので、うん、今回も一問一答の時に、はい、最後になんかちょっといつもドッキリみたいな感じでやらせるのがあるんだけど、うん、キス顔してくださいとか、うん、変顔してくださいみたいな、そこでじゃあ二人で仰げば尊し歌ってくださいって言って、うん、仰げば尊しってさ三拍子の歌だよね。
そうだね、
そうだよね。なんだけど、うん、ワンツーワンツースリーフォーって入って
ダメや、
それじゃ歌えないよって思いながら、全然成長しないねって言って、うん、知ってる仰げば尊しってって、うん、その金子くんの方に聞いたら、いやちょっとわかんないですって、本当の仰げば尊しはこういう歌じゃないからねっていう話をして、うん、で本番終わりました。その後に YouTube でその合唱版の仰げば尊しを聞かせたんです、うん、彼に、うん、そしたら横で聞いてた金子くんが、なんだこの曲知ってますよ、全然違うじゃんって言って、これなら歌えたとか言って言ってて、
マジか、可愛いね。
そうなの、仰げば尊しと蛍の光は、うん、日本人で中学高校日本の学校卒業してる人なら誰しも歌えるもんだと勝手に思う、うん、どっちかで歌うじゃん絶対。
そうね、
下手したら小学校とかで歌うじゃん、うん、
なんかさ僕仰げば尊し唯一歌ったの高校でも、仰げば尊しってさ僕もともとメロが好きなんだよ、うん、メロが好きだから、あとねうちのお母ちゃんがね卒業シーズンって言ったら仰げば尊しの人だったから知ってて、もともと知ってたんだけど、うん、歌わんかったな卒業式で。
私も仰げば尊しは多分高校で初めて歌ったんだけど、うん、何回も言ってるけど、うん、スマップが多分ね青い稲妻のカップリングが仰げば尊しだったと思うんですよ、うん、それの印象がすごい強かったので、
うんうんうん、アレンジですね、
アレンジですね。なんか多分ねそれが残ってて合唱曲を今風に歌ったら面白いんじゃないかな、
う
ん、みたいな。
今のあのね、そういえばね11月の8日に、うん、やった朗読のイベントに月永一郎くんっていう方に出ていただいたんですけど、フリーの声優さんでね、ささやきカフェとか出てるんですけど、
うん、
その月永くんの パーラナーがいるんですけど、うん、本当にやってる場所イベント、
へ
え、なんかその今度言って出してもらおうかなと思って、あのアルとかテノールいいですかっつって、なんか誘っとくね、言っとくね、紹介しとく、うん、なんかさこのイベントを云々やってるとさ、うん、ちょっとめんどくさい考えの人とかもいるわけですよ、うん、同じようなことを考えてて別で打っただけじゃない、だからお互いには多分何もないんだよね、うん、でも周りがそういうのを言うとお互い何とも思ってなかったのにギクシャクしちゃうの嫌だなと思って、うん、自分で打った方が早いけどもうやってる人がいたら乗っかろうってめんどくさいから、ちょ紹介しときます。なんでせっかくここで盛り上がってたけど、うん、でもなんかあれだよね、どうせやるんだったら合同イベントみたいな感じにしてやりたいね、うん、僕の界隈の人間と本当に合唱コンクールみたいなのやりたくない？
やりたい、
マジ学祭みたいなことやりたいんだよね、うん、面白いわ、大人の本気の学祭って楽しいじゃん、
楽しい、
スイングパーティーも若干そういうとこあるけどね、うん、本気の学祭やりたいわ、
スイングパーティーはね、うん、また今回も裏がすごかったね、
ね、面白かったね、なんかね僕はそうか、
そのタイミングで MC 変わります、うん、高杉ニーナです
みたいな、ああいいね、ちょっとじゃあその方向にしてこうかな、うん、
なんかあスタッフさんと話してたらチャイナドレスめっちゃ好評で、
あ本当、
ドサンコタイムで着ればいいのに通常で着ればいいじゃんみたいなこと言われて、いやあれ着るの大変なんすよつってヌーブラしなきゃいけないし、
うん、
でもめっちゃおっぱいアピールだし背中がら空きだしいいじゃんって言われて、でも結局スイングパーティーの時も徐々に脱いでったんで、なんか周りからもっと早く脱いじゃえばいいのにって言われたんですよね、
うん、僕も思った、最初から着ててよって最後の方こんなに似合うなら最初から着てればよかったのにって思った
なんかやっぱ着てよかった、
そうだよね、いやでもなんかあの日はやっぱちょっとおかしかった
よかったっていうか初コスだからね、
あーそうか、あでもなんかおそ松さんって意外と見てる人多くて、うん、あの一松の動きがとても好評で良かったですっていうのがありました。スイングパーティーの収穫はそこかなみたいなね、会議をいっぱいしてたんですよ。だその反動が大きくて11月8日の朗読イベントがものすごいいい疲労感です。
なるほどね、
結構いや良かった、やっぱ演奏、生演奏、生音で演奏がついてリーディングするってやっぱすげえわ。なんかね結構ねいいイベントになって、生演奏がさ前半がさ彩香さんの三日月が流れてるから、
え三日月
前半がね、
あそんなに長い感じになったの、
うん16分ぐらいの話、
へえ。
で後半で切り替えたの、夜明けに、
へえ。
喧嘩のシーンはちょっと震える、いい、
へえ。
ああ芝居見に来てる感じだな、
へえ。
すごい面白かった。月永くんのね、ダメ男がね超いい、
へえ。いや見に行きたかった、
ドサンコと被んなければね、
なんでドサンコと被るんだと思って、
火曜日だったから
え
でも両方お互いにいい収穫があってね。
そうですね。
あとね孫ちゃんがね、このシナリオマジ本当に男クソっすね、マジ普通に切れるとか言ってるからすごい感情乗ってて、喧嘩のシーンマジでいいかんね。
いやだって本当に、だって書いててイライラし、もう、うん、これ以上無理ってなったもん。
あしかも結構決め手になるのが、僕もイラッとするんだけど、月永くんのそういうのめんどくさくねっていうのおめえがめんどくせえよみたいになるじゃん。あのねすごいいい感じでプッチーンってなる。あのね楽しいよ本当に。
いやあれシナリオ考えるのすごい楽しかったよ。
楽しかったよね。あと試行錯誤しながら二人で書き上げたから、共作みたいな、うんうん、妙な愛がある
見たい、
見て早く、
見る見る、
終わったら見て、
分かった
僕も見たいだけ いい仕上がりでしたよ。ちょっとぜひご意見ください。那須さんに伝えます。はい、
はい、
告知しますか。
あ、告知しまし
ょう。なんか濃い話になりましたね、
うん、
楽しい。
ほぼほぼ使えないけど
打
ち合わせみたいになってたからね。
そうっすね、
ラジオ上の
ラジオなの忘れてるレベルで、うんうん、途中スイングパーティー会議みたいな
確かにね。
いやでもこうやって一緒になんかやっていけることも多くて、
うん、
楽しいですね。
いや私はもう白玉さんに声をかけていただけて本当に毎度毎度助かっております
助かっております。
助かっております。
よかったです、
はい、
さあ告知します。
はい、
11月8日の朗読イベントが終わりましたので、次はなんと11月29日グラシーズセカンドワンマンカッコカリです。
綱まみれさんとかが間で入るってやつですね。
はい、ドリームラインと綱まみれが入ります。ドリームライン完成版が後の3人が入ると。
あ、ドリームラインって5人組なの？
5人組なの。
初めて知った。
5人組のうちの清らかな心を持ってる2人をスイングパーティーに出てもらってるんだけど、というかあの2人の茶番がほっこりしていいなって思うのでそれをやってるんですけど。
おっぱい同盟組んだよこの間。
おお、おっぱい
同じカップだったから。
あ、ゆかちゃん黄色。
黄色、そう。
そうなんだ。あれゆかちゃんもおっぱい大きいよね。ドリームライン、ツナマミレ、グラシーズの3本です
サザエさんみたいに言うな
みたいになります。それから12月の9日新宿メリーゴーランドでトランセンデンスというイベントをやります。性別を超越してしまおうというイベントで、なんかね結構いい感じでねラインナップされてるよ。おかま、お姉、トランス、レズ、バイかなの人たちでお送りします。結構面白い感じになると思います。
11月22日いい夫婦の日のどさんこタイムですけど、白玉さんのお兄ちゃんが出てくれます、
はい、あ、ね、なんか言ってた今日会った時、
うん、
まあ、白玉さんのお兄ちゃんって言われてますけど僕より一個下なんですよね。
あ、そうなんだ。
佐藤由紀くんねでもねあの子ねすごいいいキャラしてるからどんどん掘り下げてってあげて、
うんうん、
ちなみになんですけど僕がバックナンバーの再生回数めっちゃ上げますから。僕由紀くんのこと大好きだからクマップルだと思われてる
いやなんか
兄弟みたいだよね。あとねちょっと滑舌弱いのもね可愛い。
いやクマの T シャツが超可愛い、うん、なんとかっていうブランドのやつなんですよってめっちゃ熱く語ってたけど興味がなさすぎて全然頭に入ってこない
もうぜひ
ドサンコタイム見てください。
ドサンコタイム見てください。マジでクマさんみたいな可愛いねお兄ちゃんがおっちゃんが出てくるから、ね、お兄ちゃんなんだけどなんかすごいおいちゃんって感じのおじちゃんっぽいなんか貫禄があるね、うんうん、感じですよね。
さあ
締めましょうか。喋りすぎちゃった。
これがいいな。思わず笑ってしまった男性の臭いセリフ級パターン
やばーい。
うわ、これ面白い。これにしよう。
どれがいい？
どれがいいかな。お医者に行けば行くほどやばいね。
ね。
じゃないですか。
僕 I love you って訳せるも結構好きなんだけど。
本当？
キモい。
あ、でもお休みっぽいからこれにしますか。
あ、そうですね。
思わず笑ってしまった男性の臭いセリフ9パターン。かっこいいセリフで女の子を感動させたいという思いは多くの男性が持っているもの。しかしそれが行き過ぎるとかえって笑いの的的になってしまうこともあるので注意したいところです。そこで今回は、乙女スゴレン女性読者アンケートを参考に思わず笑ってしまった男性の臭いセリフ9パターンをご紹介しますの中の、
はい、
これ
7番、
はい、7番
きっとこういう感じで言ってるんだろうなって言います、
はい、3、2、1、9。
君のハートにチェックメイト
臭すぎて聞いた瞬間に逃げたくなったなど、あえて外国映画っぽいセリフで決めてきたことにのんびきした女の子もいるようです。言われた後に女の子が返答に困ってしまうようなセリフを真剣な口調で言うのは控えましょう。
やっぱ合ってたよね。
合ってましたね。
合ってましたよね。ちょっと面白かったので星降る夜にをちょっと使ってみますか。
はい、
いやでも我々の場合は聞いてくださってるリスナーさんがいてこそのものなので、
はい、
次にお会いできる時は星降る夜にですかね。
はい、
ではおやすみなさいませ。
おやすみなさい。
ほゆるりと。